はい、ということで AI にはできない人工知能研究者が正しく伝える人工知能についての本なんですけども、3回目で、いろいろ前回紹介したところからいろいろ書かれていますけれども、後半、今後、人工知能と日本人がどうやって関わっていくのかみたいな話が非常に良かったと思います。で、日本人の関わり方としてあるのが、考えるべき要素2つ筆者を挙げていて、1つは日本人含めて東洋人がもともとディテールよりも森を見る傾向が強いっていう思考があるので、 AI をその目の前の道具として細かく見るよりも、なんかこう全体像をつかめるから、そこが日本人の強みになるんじゃないかと言っていました。いまいちなんかピンとこないと思うんですけども、彼がこの筆者が言ってることがピンとくるためには何を理解する必要があるかっていうとですね、ちっちゃい AI もたくさん作られているそうなんですよ。やっぱりその AI っていうのは大きくなるとお金がかかるので、 Google とかが巨額のお金をかけて制作してるわけですけども、何かに特化したものであれば別にそんなに大きな AI じゃなくてもいいので、そういうのを、要はニッチな AI を日本人はたくさん作ってるし、今後も作れていくんじゃないかと。で、そのちっちゃいちっちゃい AI を一つ一つ組み合わせて使うのが、その日本人はすごくうまくいくんじゃないかと言っていて、でそれができるのは、木よりも森を見る日本人とか東洋人の思考パターンが向いてるんじゃないかということを言ってました。これは多分 AI をやってない、私も含めてですね、 AI を直接設計してない、触ってない人からするといまいちよくわからないと思うんですけども、今後そういうふうな関わり方になるんじゃないかっていうのは知識として入れとく必要があるんじゃないかなと思います。あと、本の最後の方にですね、ドラえもんは日本でしか生まれなかったっていうのをこの筆者が書いてまして、よく言われることですけども、東洋人っていうのは物とかにも神が宿るみたいな考え方が自然とあるから、やっぱ西洋圏がもうすごく極端なこと言うと、 AI は結局いくら進化しても道具にしか過ぎないけれども、日本人っていうのは、東洋人含めですね、相棒として AI を社会の一員に入れられるんじゃないかみたいなことを言っていて、それもちょっと面白いなと思いました。社会の一部にして結果的にどうなるかはちょっとまだわからないんですけれども、いいんじゃないかと。で、古い映画ですけども、この筆者も引用してますが、昔ターミネーターって映画あったじゃないですか。死ぬほど売れましたよね。映画館行っても入れないみたいなぐらい売れてましたけども、ターミネーターみたいに、西洋圏では結局機械と人間って対立する話が多いですよね。でも日本の場合はアニメとかだと対立というよりもなんか仲良くなったりする、ガンダムみたいに機械同士はぶつかったりするかもしれないけども、基本的に人間とは仲良くしますよね。だからそういう感覚が、西洋圏の中でこう帳面に出てくるんじゃないかみたいなことを言ってました。直接ちょっと皆さんに関係のないところを最後ご紹介しましたけれども、知識として入れておくのは非常に大事なことだと思いました。以上です。